QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
南アフリカスティルフォンテインにある廃鉱、もう使ってない鉱山ですね、ここでは数百人規模の不法労働者がこの廃鉱に潜伏し、わずかに残っている鉱石を掘り出し、食料や生活物資を得ていました。こういった鉱石の闇取引は地元経済にとっても痛手になるため、長年問題視されていましたが、ついに警察が摘発に乗り出しました。このビラウムゴディ、と称された摘発作戦、このビラウムゴディというのは穴を塞ぐという意味だそうですね。でこれ、鉱山の出入り口を封鎖しまして、その中に水や食料や薬などが、そのいろんな物資が供給されるそのルートを遮断すると。そして食料がなくなり、まあ困って鉱山から出てきた不法労働者を摘発するという、まさしく兵糧攻め、でありました。深さ地下400メートル以上に及ぶこの廃鉱では、地下に住み着いている労働者も多かったようで、逮捕を恐れた労働者たちは封鎖の数週間後も地上に出ることはなく、警察との睨み合い状態となりました。一方、裁判所は人道的な観点からこの封鎖を良しとせず、警察に対し封鎖の解除を命令しました。で、応急のその物資の供給のため、ボランティアスタッフが地下に入ったところ、食料不足や衛生状態の悪さから、多くのものが衰弱しており、残念ながらすでに亡くなっているものもいました。21世紀の現代によみがえった兵糧攻め作戦、犯罪者に対する処置だったものの、なんとなく後味の悪さを覚えますね、ということです。どうですか、この兵糧攻め。
兵糧攻めって結局、
はい、
どういうことで
しょう。兵糧をなくす、立つわけじゃん、兵糧。
兵糧を立つ、
はい、兵糧の兵は兵隊さんの兵ですわな。その兵隊さんが食い物をあのの供給を断つということですよ。でもまあ、おそらくある程度の備蓄はあったんでしょうな。だから中にこもって籠城してやろうっていう人たちもいたんだろうけど、うんうん、それがまあ、でところがそのなかなかそれもうまくいかなかったということなんでしょうけどね、だからまあ作戦としてはね、もちろんその、まあ、警察の側からすれば損害はまず出ないじゃないですか。もしなんかね、大騒動になったらお互い怪我人やら下手すると死人が出ることもあるわけですけど、とりあえず兵糧攻めですから、その出入り口塞ぐだけなんで、楽ちんちゃ楽ちんなんだろうけど、まあ確かに人道的見地からするといかがなものかというのは、まあそうなるでしょうね。まあ私もあのね、先ほどもちらりと触れましたけれど、時空給食という小説を書いておりまして、でこれは、鳥取城、まあ今でも鳥取市にありますけどね、鳥取城という、城跡がありますけど、そこで行われた鳥取カツレ殺しというふうに世に伝えられている、豊臣秀吉の軍勢が鳥取城を囲みまして、で、兵糧攻めを行ったその作戦のことを言いますけれど、まあそれが舞台になる、空想科学小説、それが時空給食なわけです。まあ簡単な話、城の中で飢えて苦しんでいる人たちのことを放っておけなかった未来の新興宗教の教祖様が、自分の持っているお金と、そして当時のその頃の、科学力、もうすでにタイムマシンを、作ることが 出来上がっているその時代、そのタイムマシンを駆使いたしまして、この鳥取城の中で飢えて苦しんでいる人々に、まず、教団の、その新興宗教の教団の、信者たちがせっせと、握ったおむすびを毎日タイムマシンで届けるというとこからこの物語が始まる、時空昼食なわけですけど、まあ、実際にはひどい話になるわけですけどね。でもまあこの現代において兵糧攻めというのが本当にあるっていうのはすごいなというふうに思いましたけどね、
昔のイメージ
ね。まあね。で、まあ、ちなみにこの時空昼食においての兵糧攻めの部分では、まずおむすびをどんどん届けて、飢えた人々に本当に感謝されるわけですけれども、それがもう毎日続くと、人間というのは舌が肥えてまいりまして、今日もまたおにぎりなのっていうふうになってくるわけですよ。でそれを聞いた教祖は、あ、確かにそうだと、人の心をわからないで私は何の教祖だろうかというふうにまず自問するわけですよ。そこから彼の工夫が始まっていくわけですね。で、次はじゃあこういったものをって言って献立に工夫が始まるんですよ。でそうするといろんな食材を大量にその買わなきゃいけなくなってきて、でそのお金は実はその教団は非常にお金を持っていたので、予算的には何にも構わないんですけど、困らないんですけど、ただまあ大量にいろんなものを買い付けているという情報が当然そのいろんな、業界に伝わっていくわけで、でできれば我が社の製品を使っていただきたいという営業マンがその教団本部に毎日のように足しげく通い始めるという、そういう変化が起き始めまして、でその中からこの製品を使おうとかって言って、で実はそれがそのまあね、今から約、500年前のその鳥取城の中に実はそのサンプルが送られたりしてですね、で実は鳥取城の中にいる人たちはどんどんどんどん舌が肥えていくという、そういう奇想天外な小説、それが時空昼食となっております。でまあこういったのもぜひ書いていくんで、IBB 物書きチームに入っていただけると、実はそういったのを手伝っていただける方もいたらありがたいなと思ってるんですよ。だからアシスタントさんも欲しいんですよね。なのでずっとプロットのところで止まってる DD クライシスだとか、このまあ筋書きもある程度完全に埋まっているこの時空昼食とかいろいろあるんですけど、そういったのの今私10本ぐらいあるんですけど、それを全部まとめ上げて、えのきだ新右衛門全集としてですね早く出したいなというのがあるので、ぜひお手伝いいただきたいと思いますけど、木田さんは断食というのはしたことありますか？
いや、ないですね。
ああ。
ないですね。はい、
やっぱ毎日やっぱり米を2トンぐらい食べないとやっぱ生きていけないっていうふうに伺ってますけどもね。
米は食べるときと食べないときがありますね。
で、食べるときが2トンぐらいですか？
いや、2トンは食べないですね。お茶碗1杯ぐらいですかね。
お茶碗っていうのは直径2メーターぐらいですかね。
違います。ちゃんと普通の人間が食べる。
でしょ、なんかおつゆもね、芋煮会で使うような巨大な鍋でそれが一杯分だというふうに伺っておりますけどもね。
はい。
昨日の夜は何食べました？
昨日の夜は、串カツ。
はい、なかなかいいものを、おつなものを食ってますね。
はい。
それなんですか、お店で？
サバカツ。そうです。
ああ。浜勝で串カツを。
いや、違います。
え？
え？普通の居酒屋というか立ち飲み屋ね。
ああ。浜勝って今言わなかった、はい、今。
サバカツ。
あ、サバカツ。サバのカツなのね。
はい。
ああ。
多分、ツイッターとかで写真上げたってると思うんですけど、
以前。ああ、ちょっとまだ見ておりませんけども。ええ。
最近じゃなくて前ですね。
よく覚えております、
ね、大根おろしが、はい、
あ、
粗い大根おろしと一緒に食べる。
最近大根おろしという単語を覚えたんですね。
は？
前はあなたは大根釣りと言ってたじゃないですか。
あ、大根釣りでもたまには言いますよ。でも大根おろしですね。
普通全国的には大根おろしなんですよね。大根釣りって怖いですよね、はい、なんかね。大きな根釣りっていう 謎の物体があるのかというのも大根釣りという、
まあ、でもね、すってますからね。
まあすりおろしてるんですけどもね、はい、ということで大根釣りだそうです。でそのなんすか、サバカツだけなんですか。
いや他にも美味しい、はい、野菜とかも食べましたよ。
美味しい野菜、
はい、玉ねぎとかナスとかレンコン、あ、からしレンコンのカツもありましたね。
ああ、そう、串揚げでみんなそういう風になってるわけね、野菜がね。
そうです、そうです。
ああ、でございますな。
美味
しかったです。ああ、なかなかいいものをお召し上がりになっておりますな。
たまたまですね。
ああ、そうです。私は昨日のあのランチは家から持ってった飯とそして防災用の5年間保存が効くという、レトルトカレーを冷たいまんまで食べられますってやつがあるんで、それを持っていきまして、でパックに入れた時はまだご飯温かかったんですけどね、その保温状態がどれだけ持つだろうかっていうんで、よく冷凍食品買った時に使う銀色のキラキラした保冷バッグがありますけど、あれに入れてタオルでくるんだりしていろいろ何重にもして持ってったんだけど、結局やっぱり冷めるねこの時期は。昼までにはやっぱ持たないね、やっぱそのまあ飯を詰めるのがだいたい朝6時なんで、朝6時で飯食うのが12時なんで、やっぱ6時間持たせるにはやっぱりランチジャーかなんかがいるなっていうことをなんか今痛感しているわけですけれど、まあそんな質素な食生活をやってる榎田信也もぜひ皆さん愛の手で、支えていただきたいと思います。そしてこの IBB 独立放送旅団、まあ年末年始いろいろやることも多くて、そして物入りでございます。来年の1月の25、26にはいよいよ1年ぶりに我々 IBB そして榎宿合同取材ということで能登に行きます。で、今回行きますのは私と前島和樹、そして、ピナツボユリコのこの3人で行くことになっておりまして、まあ現地でどういうふうになるか分かりませんけれども、何かと大変ですし、それと現地の人に何かお土産をね持っていきたいなというのもありまして、例えば未だに水道だとかが不自由だという話も伺ってますんで、そこへのお水の、関係とかね、ペットボトルに入ったものだと思いますけども、そういったものなんかを持っていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんもご協力いただければありがたいなと思っております。すべてはお問い合わせは info@ibb.osaka でございます。本当にね、やっぱ銭が大事でございまして、どこかの政党のようにこう日々潤沢にお金が流れてきながら、あの程度のことしかやってないやつらと比較して、こんだけしか金が入ってこない中でも必死になってやってる IBB、 どっちが偉いかよく考えてみようということで、よくよろしくお願いしたいなと思ってる次第でございます。先週は無党派の乱を行いまして、寒い中本当にね、関東地方からもお越しの方が2組ほどございまして、お土産なんかもいただきまして本当にありがとうございました。手がねかじかむほどの状態 で、でしかも当初晴れ時々曇りとかっていう話だったんですけど、まさかまさかの雨が降ってきやがるというですね、もうあれはちょっとね、なんかこの無党派の乱は必ず嵐を呼ぶのかっていう、そういうような状態であったんですけれども、まあ最後まで皆さん寒い中本当に立ったまんま我々の話を聞いていただきまして、本当にありがとうございました。終わった後はすぐ近くのファミリーレストランに場所を移しまして、そこでまあワイワイやりながらいろんな話をまあしたというところで、まあ非常に楽しい無党派の乱でございました。ということで、まあ年内はもう大きなイベントは IBB ではありませんけれど、まあ最後はまあいつものように大晦日 行く年来る年を行います。今回迎えて第36回目だっけな、36回目の FMC 行く年来る年、テーマは、オネスティー VS ディスオネスティ、誠実と不誠実という、まあ、タイトルになっております。どうぞ、今回もお聞きいただければと思います。まあ、前回から生配信も始めまして、今年も生配信も合わせてやっていく予定になっております。というところで、さあエンディングテーマが流れてまいりました。 QIC そろそろお別れの時間でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。こちらこの、番組への提供スポンサー、提供クレジット、スポンサークライアント様募集しております。空き枠発生しておりますので、どうぞ、ご応募いただければと思います。それに関しまして、ウェブラジオ FMC のツイート、こちらの方で、ご案内もしております。月テレ、そして IBB 榎田新右衛門の各アカウントでもそれをリツイートしてますので、追っかけることは可能でございますので、ぜひ見ていただきまして、新しいスポンサーにご参加いただければと思っております。そして、出戻りも大歓迎でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そういうわけで今日は12月15日ということで、年内お送りする QIC は残り2回となりました。来週22日、そして12月29日、ということになります。ですので今回 QIC が1454回ですので、年内2014年のうちにお送りするのは1456回までというところですね。ということは残り44回で、1500回、おそらく来年2025年、前人未到の1500回達成しそうであります。今から多分計画が始まると思いますけれども、何らかのにぎにぎしいイベントにしようと思っておりますんで、どうぞ、まあこの頃にやるんじゃねえかなってことをこう考えつつ、イメージしつつ、その頃によし大阪に行ったのかというような感じで、ご準備を、心の準備をしていただければと思いますって言いながら、大阪じゃないところでやったりしてって、それは分かりませんけど、ということでございまして、 QIC、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。木田さん、熊本はやっぱりどうですか、冬もう本番、寒くなってきました。
ああ寒くなりましたね、やっぱ。
ああ、まあ熊本も南国とはいえかなり寒い地域ですからね、雪も降ったりしますからね時々。
はい、
はい、
寒いですよ
今。あ、そうですか、ありがとうございました、はい、お相手は私榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
木田英子でした。
それではまた来週、来週は1455回です。ごきげんよう、さようなら。